では、今日の箇所に行きましょう。今日から第一列王記です。結構進んでるようにも思えるんですけど、旧約聖書の半分もまだ行ってないという。それでもコツコツコツコツ、もう丸4年かけて、ここまで来ましたね。で、今日から私たち日曜日で学んでいくのが列王記ですけど、それはその第一列王記と第二列王記というのがあります。で、まあ、サムエル記と同じですね。第一サムエル、第二サムエル。で、まあ、一つの長い、まあ、なぜそれをどこで切るのかっていうのは、あれですけどね、その、編纂した人が決めたんですけど、その列王記。で、著者は、はっきりとはしていません。誰が書いたというふうに言われてないから。で、サムエル記はサムエルが書いたでしょう。で、第二サムエルとかサムエルが、その、死んだ後の話というのは、その、預言者の、人たちというか、ナタンとか、そういう人たちがカバーして書いたんだろうというふうに言われています。で、この、列王記について、第一、第二列王記については、おそらくその、預言者エレミアが書いたんだろうというふうに言われています。後ろにエレミア記もありますね。アイカもありますね。それは、エレミアが書きました。エレミア。で、書かれた時代は、まあ、およそというか、まあ、およそ、まあ、紀元前、6世紀というふうに言われています。だからイエス・キリストがお生まれになる500年くらい前、600年弱。今から、だから2600年くらい前に書かれたんですね。2500年くらいとか、2600年前にあたります。やっぱ聖書のことを考える時にそういつも思うんですけど、本当にその歴史が脈々とその受け継がれてきて、すごい古いというか、その日本なんて2600年前って何があったかって話ですよね。私は何にもないですよ。その文化と呼ばれるものは。でももうすでにそのダビデ王がいて、そして第一列王記っていうのは、そのダビデ王からソロモン王にその、王位が継承されて、今日私たち学びますけど。で、その後、王様、たくさん王様が出てきますけど。が引き継がれていくというその歴史を学んでいくんですけど、本当に神がおられて、その神が与えて祝福してくださっているその民を中心に、その大きなその文化というか、やっぱ栄えるんですね、そうやって。テーマは列王記の、神に従うと祝福され、神を無視して従わないと問題が起こる。すごく簡単な話です。だから、まあ、一言で言えば、その神に対する態度。神に対してどういう態度で神に臨むか。それがテーマです。従ったら祝福されるし、無視して従わないんだったら問題が起こります。で、第一、第二、歴代史というのは、この第一、第二、サムエル記の続きで、まあ、これから先、ソロモンの後、まあ、ダビデ王朝というか、その一つの国だったんですけど、イスラエルは。それが、その分裂します。で、イスラエルという、北イスラエルという王国と、南のユダという王国、その二つに分かれます。で、サムエル記の続きで、イスラエルのと、ユダの王様の歴史が書いてあります。で、第一、第二歴代史を合わせると、だいたい400年間ぐらいの、歴史が記載されています。まあ、それが、列王記ですね。歴代史と列王記といつもぐちゃぐちゃになっちゃうんです、私。列王記。で、今日はその列王記の、一章を学びます。まず一言祈ります。天のお父さん、私たちが今日もあなたの言葉を、学んでいけること、本当にありがとうございます。またこの丸4年をかけて、本当にコツコツコツコツ御言葉を学んでこれていることを感謝します。今日から第一列王記に入りますけど、どうぞこれからもあなたが今まで本当に祝福してくださったように、私たちの学びを祝福し、あなたのことをもっともっと知っていけますように、またこの原則を毎日の生活の中に持ち帰って、今日学ぶこの時だけではなくて、本当に日々の生活の中で、もう日常生活の中であなたのことをもっと見出すことができますように。あなたに従って、あなたに従順になって生きていけますように、その思いも、その心も与えられますようにしよう。 あなたに対する信仰も与えてくださいでしょう。お願いします。お願いイエスキリストの御名によって祈ります。アメン。第一列王記の一章、まずは一節から四節までお読みします。ダビデは、ダビデ王は、年を重ねて老人になっていた。それで、ヨギをいくら着せても温まらなかった。そこで彼の家来たちは彼に言った。王様のために一人の若い処女を探してきて、王様にはべらせ、王様の世話をさせ、あなたの懐に寝させ、王様を温めるようにいたしましょう。こうして彼らは、イスラエルの国中に美しい娘を探し求め、シュネム人の女、アビシャグを見つけて、王の元に連れてきた。この娘は非常に美しかった。彼女は王の世話をするようになり、彼に仕えたが、王は彼女を知ろうとしなかった。まあ、ここではそのダビデの状態が書いてあります。もう、ダビデの死期は近いですね。死が近づいています。でダビデは老人になっていて、その自分の体を温めることもできないんですよ。もう暖かくないんですよ、体が。で、ダビデが、その、ゴリアテと対峙したときには、その、大体10代ですよね。15歳、16歳ぐらい。というふうに言われています。で、そこから、油注がれて、で、サムエルに追っかけられて、それが大体15年とか続くんですよ。そして、王様になったときには、その、ダビデは30歳とか、30何歳でしょう。で、ダビデは、その王様で、王様として、イスラエルを治めたのは全部で40年って書いてありますから、それをそのまま数字を計算すると30と40を足して、まあ70でしょう。だからだいたい70歳ぐらいです。で、家来たちはダビデを温めるための若い女性を探してきました。まあ現代のその文脈でこれを読むと、なんかむちゃくちゃな話ですよ。王様がいて、で、王様がおじいちゃんになって、その自分で体が冷たくなってきちゃったから、だから誰か、その、はべらせて、体を温めさせるみたいな。そのために、ビューティーコンテストっていうか、美人コンテストをして、一番その美しい人をはべらせるみたいな。ああ、なんてアンラッキーみたいになっちゃいますけど。まあ、この当時の文脈を見てみると、その、まあ、これは、起源、前、まあ、9世紀とか10世紀とかの、まあ、9世紀とかか、の話なんですけど、8世紀、9世紀の。で、その後、もう少ししてくると、そのギリシャ時代っていうのが出てくるんですけど、ギリシャの時代にも同じようなことがあったというふうに記録があります。その、偉い王様がいて、その、まあ、偉い人たちがいて、それでその自分の体が冷たくなってきて、でそれでその女性をはべらせるっていう。で、その記録があって、それをどういうふうにその記録されてるかっていう、その医療行為として、それを、その、まあ、文化的にというか、この時代ですよ、もちろん。その、取り入れられたと。で、ローマ時代に生きた、その、歴史家のヨセフスさんっているんですけど、この、彼はそのローマ時代だから、イエス・キリストよりも少し後に生きた人です。で、ユダヤ人の、その歴史家で、で、その旧約聖書とかをその調べて、その自分なりの、その視点を入れながら、ローマ人の視点を入れながら、それで聖書を説明している人なんですけど、ヨセフスさん。で、この第一列王記の一章のこの、アビシャグの話も、書いてあって、で、その、そこには、まあ、その女性を医師、お医者さんとして呼んでます。ダビデに仕えたもの、その、温めることによって、そのダビデの、体を健康にする。だからそういう範疇です。まあ、だからといって、現代では行われることはないでしょうけど、もちろん。でまあ、それでもその、おそらくダビデのそばめの一人として、まあ、迎え入れられたんでしょう。で、このシュネム人の、女性、アビシャグさん。で、これ非常に美しかったと書いてあります。イスラエル国内で一番美しかったんでしょうね、その時ね。で、ダビデの世話をするようになって、なったと書いてあります。だから、ダビデは、もうそれ、世話をされないと、ある意味その、介護される必要があるくらい、やっぱその、衰えてたんですね。以前はその戦いに出かけていったり、またゴリアテを倒したり、その後、そのね、たくさんのところで神の力によって、で、多くのその勝利を得ましたけど、今はその年を取って重ねて老人になったわけですよ。モーセみたいに、その死ぬ、その寸前まで力が全然衰えなかった人もいれば、ダビデのように力が衰えていく人もいます。だからどっちがいいかとかじゃないですよ。私はその、衰えたくないとかって言っても、それはしょうがないですよ。衰えるものは衰えるし。 私はモーセのようになりたいというふうに祈ったとしても、それは神がどう願っているかによりますから。大切なことは本当にその人が神にどれだけその従って、神との関係の中での平安を持って、その最後を迎えるかということでしょう。で、ダビデはアビシャグを知ろうとしなかったと書いてあります。まあ、もっとその具体的に言うと、ダビデはアビシャグとその性的な関係を持たなかったということです。もちろん一つには体が衰えてたということもあるでしょうけども、でも、やっぱり彼の中に、その、バテシバの事件で、不倫して、その殺人をしてっていう。それでかなり答えたんでしょう。だから痛い目にあったから、もう知ろうともしない。やっぱり痛い思いして学ぶと、その時にはものすごく痛くて、もう苦しくてしょうがないんですけど。でも、その後、神の前に正しく歩めますよ。5節から10節。アドニアという、ダビデの息子の話が出てきます。彼はイサメシをしてしまうんですけど、5節から10節を読みします。一方、ハギテの子、アドニアは私が王になろうと言って野心を抱き、戦車、騎兵、それに自分の前を走る者50人を手に入れた。彼の父は存命中、あなたはどうしてこんなことをしたのかと言って、彼のことで心を痛めたことがなかった。その上、彼は非常な美男子で、アブシャルムの次に生まれた子であった。彼はゼルヤの子ヨアブと祭司エブヤタルに相談をしたので、彼らはアドニアを支持するようになった。しかし祭司サドクとエホヤダの子ベナヤと預言者ナタン、それにシムイとレイ、およびダビデの勇士たちはアドニアに組みしなかった。アドニアはエンロゲルの近くにあるゾヘレテの石のそばで羊、牛、肥えた家畜を生贄として捧げ、王の子らである自分の兄弟たちすべてと王の家来であるユダのすべての人々とを招いた。しかし、預言者ナタンやベナヤ、それに勇士たちや彼の兄弟ソロモンは招かなかった。で、このアドニアさんという人が出てきます。アドニアはハギテの子とかやってありますね。第二歴代史の3章を見てみると、彼はダビデの四男だということがわかります。で、長男の、覚えてます？ダビデの長男。もう忘れましたね。過去のことですね。まあ、また読み直してみるのもいいですよ。第1サムエル、第2サムエル。長男はアムノンさん。アムノンは、そのアブシャルムに殺されました。アブシャルムの妹のそのタマルを犯したからね。で、次男はキルアブさん。で、キルアブのについてのその記録が残ってないんですよ。その次男はキルアブっていうだけで。もしかしたら早くに死んだのかもしれないし、またその病気とかが、もう病気がちとか病気持ちで、その王座につけない理由があったかもしれません。でもいずれにしても、このキルアブさんについての記録はないんですよ。で、三男はアブシャロム。だから自分がそのアムノンを殺して、で、それでその自分が世継ぎになりたかったんですよね、アブシャルムは。だから王位を継承する者として一番目のアムノンはいなくなりました。二番目のキルアブさんはなんかわかんないけど、その記録に残っていません。だから王位に継ぐものではないです。だから三男であるアブシャルムが自分がっていうふうになったわけですよ。でも結局のところ、その、ダビデに反旗を翻してクーデターみたいになっちゃって、で、それでその戦いの中で彼は死んだんですよ。そうなると、その四男である、このアドニアさんが、そのダビデがもうね、死ぬ間際ですから。で、自分が王になろうというふうにして、その考えることが、まあ、至極当然というか、そういうふうに、そのアドニアさんは考えたわけです。野心を抱いたって書いてあります。だから通常は、その、一番、次期王様として有力であるアドニアが王様になるということが考えられるでしょう。でもまあ、この、列王記の、また列王記を通してのそのテーマでもあるんですけど。じゃあ状況はそう言ってるんだけども、実際神はどう言ってるのかという。確かに、アドニアさんはその四男で、普通に行けば、その世継ぎになる、その王様になる次の、その次のね、王様になる人ではあるんだけども、じゃあ神はどういうふうに言ってるんですか？というのが問題です。 でもこのアドニアさんはそういうことを特に関係なしに、その状況とか自分の状態とかを見て、そして、あ、そうだ、野心を抱いて、その私が王になろうって思ったわけですよ。思うのは自由です。誰も。いろんなことを計画するのは自由です。でも神は何と言っておられるんだろうということは、もっと大切です。それが本当に祝福されるか、もしくは、もうある意味その呪いを招いてしまうか、どっちかだから。このアドニアさんについてもう少し書いてありますね、6節。彼は存命中、あなたはどうしてこんなことをしたのかと言って、彼のことで心を痛めたことがなかったって、彼の父はって書いてありますね。だから、お父さんのダビデが、お前なんでこんなことしたんだっていうような、その責めたり、その、懲らしめたりされたことがないんです。素晴らしい息子だったんでしょうか。そんなやついるわけないじゃないか。と私は思います。ということは、ダビデが自分の息子、アブシャルムに対してもそうだったし、アムノに対してもそうだったんですけど、息子たちをちゃんとしつけなかったんですよ。ヘブル書で、新約聖書のね、ヘブルの記者はこう言ってますよ。もしあなたが、その神から懲らしめられたことがないんだったら、あなたは神の子供じゃないって。父親は子供を、その戒めるでしょうって。正しく歩んでほしいから。と同じように、なおのことを、神は私たちに正しく歩んでほしいので、私たちを懲らしめますって。永遠の世界に向かって、私たちが歩んでいけるように、懲らしめるって。ダビデに懲らしめられたことがなかったんですよ。だからものすごい不幸な人ですよ、この人は。親に懲らしめられたことがない。親にその叱られたことがない。その人は不幸ですよ。アドニアさんも不幸な人ですよ、ある意味。ダビデにちゃんとその父親として接してもらえてないから。そしてこのアドニアさんは野心を抱いて、戦車、騎兵、歩兵50人を手に入れました。で、ツェルヤの子、ヨアブというのは、ダビデの、将軍ですね。で、祭司、エブヤタルさんに相談しました。で、この時、祭司二人いましたよね。エブヤタルさんと、サドクさん。この二人がいました。で、この二人に、その、アドニアが相談しに行ったので、この二人はちょっと乗り気になったんですよ。ヨアブはもともとその野心持ちだから、その次期王様に取り入りたい。それはわかります。でもこの、なぜ祭司エブヤタルまでっていうふうに思ってしまいます。で、肩書きが人を決めるわけではないんですよ。もしかするとその祭司サドクといつも比べられていて、私だってって思ってたかもしれないですよ。それはわかんないです。でもいずれにしても、このアドニアさんがヨアブとエブヤタルに相談したので、二人はこのアドニアを支持するようになったんですよ。神は何と言っておられるのか。彼は聞かずにね。祭司だってそうなんですね。で、その王の子らである自分の兄弟と、王の家来であるユダのすべての人々を招いたって。で、バーベキューしようって。生贄を捧げて、で、その肉をみんなに振る舞う。で、招待しました。で、そこで、その自分が王様なんだっていうことを示そうとしたわけです。アブシャルムさんと似てますね。アブシャルムもそうやって戦車とか騎兵とか歩兵を手に入れて、で、その自分のを支持してくれる人たちの中で、その王様になったんですよ。でも、彼に組みしてなかった人々は、がいて、その人たちは招待されませんでした。祭司、サドクとか、エホヤダの子、ベナヤとか、ベナヤさんは、ケレテ人とペレテ人って言って、そのダビデの、勇士たちと一緒にその動いてる人たち。で、その人たちの長になってる、その、いる人たち。それが、ベナヤさん。で、アビシャイと同じように、その三勇士ではなかったけども、その五勇士の一人ですよ。三勇士と共に、その名を挙げたって、第二サムエルの23章かに書いてありました。で、預言者ナタン、シムイとレイ、ダビデの勇士たち、そして、このソロモン、彼を呼ばなかったんですよ。面白いですね。アドニアさんはソロモンを呼ばなかったんですよ。なぜでしょう。他の兄弟たち呼んでんのに、で、自分がその四男で、その自分が王位を継承するに、そのふさわしいものであって、その血筋的に。であれば、別にいいじゃないですか。サドクとか、ベナヤとか、ナタンとか、シムイとか、レイとか、ダビデの勇士たちに、そのつかない、彼らを呼ばないのはわかるけども、なんでソロモンを呼ばないんでしょうね。おそらく自分の対抗馬となるものは、ソロモンだって知ってたんですよ。もっと言うと、 ダビデは、そのソロモンに王座を継がせたいということを知ってたんですよ。後で開いてこれを説明しますけど。ダビデはそもそもソロモン、彼が生きているときに、まあソロモンがいるときに、バテシバに対しても、私の王座はソロモンに譲るってはっきり言ってるから。で、アドニアさんは知ってる上で野心を抱き、人をにその相談して、ヨアブもエブヤタムルもそれに乗っかってきて、そしてこれが起こってるんですよ。神は何て言ってるんでしょうかって話です。あなたは誰に従うんですかという話です。おそらくそのダビデがソロモンに王座を継がせたいという、それはその周知の事実だったかもしれないです。で、ここから先、ナタンとバテシバが出てきます。で、その二人がそのソロモンのために働くとかも動くんですけど。11節から14節。それで、ナタンはソロモンの母、バテシバにこう言った。私たちの君、ダビデが知らないうちに、ハギテの子、アドニアが王となったということを聞きませんでしたか？さあ、今、私があなたに助言をいたしますから、あなたの命とあなたの子、ソロモンの命を助けなさい。さあ、ダビデ王の元に行って、王様、あなたはこの橋ために、必ずあなたの子ソロモンが私の後を継いで王となる。彼が私の王座につくと言って誓われたではありませんか。それなのになぜアドニアが王となったのですかと言いなさい。あなたがまだそこで王と話しているうちに、私もあなたの後から入っていって、あなたの言葉の確かなことを保証しましょう。預言者ナタンは助言をしたんですよ。まあそのナタンはアドニアのことを聞いたんですよね。でもアドニアのことをダビデは知らなかったんですよ。だから王様としてももはや機能してないんですよ。誰も報告しない。で、そのダビデも自分も王様として、その、こういうニュースを察知できない。で、ちなみにそのエンロゲルっていうところで彼らはその、アドニアをね、人を集めてたんですけど。エンロゲルっていうのはそのダビデの町っていうふうにダビデが王宮があるところから少し南に行ったところです。200メートルぐらい。そんぐらいのところ。でも分かんないんですよ。自分の子供たちが集められても分かんないんですよ。だから機能してないんですよ、もう。だからそのアドニアはダビデの状態とか、この状況とかを推察して、ああ、自分が王になるはずだって、自分が王になれるはずだって、今だったらって。それで今のうちに、ソロモンではなくて私が王になろうって、そう考えたんですよ。でもそのことをナタンが聞いて、この預言者ナタンはバテシバとソロモンを助けようと思って助言を与えました。アドニアが王になると高い確率でソロモンもまたそのお母さんのバテシバも殺されるからね。それが慣例ですよ。で、その自分の王位を危うくするようなその人たちをその抹殺していくっていうのは、その王朝の中の常だからね。いつそのクーデターに遭うかわからないから。というか自分がやってるからまず。でもナタンはヒューマニズムで、この人情で、かわいそうだからって言って、バテシバとソロモンを助けたんじゃないんですよ。そもそもナタンはどういう預言者かというと、ダビデがそのバテシバとの不倫をして、そして、そのご主人を殺した時にその責めた預言者ですよ。だからナタンは神が願っておられることを実現するために働いてるんですよ。神に仕えてるものですよ、ナタンは。神から言葉を預かって、それをその、ここに行きなさいって言ったら分かりましたって言って。それがどんな辛辣な言葉であったとしても、それが誰に対してあったとしても、神は、あ、ごめんなさい、ナタンは神に対して分かりましたって。人の顔色とか自分の思いとかに使えるんじゃなくて、その、神に使えてたんですよ、ナタンは。だから、そのダビデを叱責するし、もちろんバテシバのその罪も明らかにするし、でも神に行けと言われたら、その、バテシバも助けるし、ソロモンも助けるんですよ。イエスサーの世界だから、自分のその感情とかではなくて。神は、ソロモンを王とすることを決めておられたということがこれからもわかります。だって、預言者、ナタンを送ってるわけだから、助けるために。第一歴代史には戻ってきます。第一列王記には戻ってきます。で、第一歴代史を開いてほしいんですけど、列王記を後ろに行くと第二列王記があって、その次が第一歴代史です。その第一歴代史の22章。ちょっと長いので開いてもらいたいです。 第一歴代史の22章、5節から9節を読みします。第一歴代史の22章、5節から9節。ダビデは言った。我が子ソロモンはまだ若く力もない。主のために建てる宮は全地の名となり、栄えるものとなるように、大いなるものとしなければならない。そこで私はそのために用意をしておく。こうしてダビデは彼が死ぬ前に多くの用意をしておられた。しておいた。だからダビデはその神殿を建設したかったんですよね。でも、そのソロモンがそれを建てるって、つまりその次の王様っていうのはソロモンだっていうことを、その神との関係の中でそれ聞いてるわけですよ。神が王として建てたいのはソロモンなんですよ。6節、彼はその子ソロモンを呼び、イスラエルの神、主のために宮を建てるように彼に命じた。ダビデはソロモンに言った。我が子よ。私は我が神、主の皆のために宮を建てようとする。志を持ち続けてきた。ある時私に次のような主の言葉があった。さあ、あなたは多くの血を流し、大きな戦いをしてきた。あなたは私の名のために家を建ててはならない。あなたは私の前に多くの血に流してきたからである。見よ、あなたに一人の子が生まれる。彼は穏やかな人になり、私は彼に安息を与えて、周りのすべての敵に煩わされないようにする。彼の名がソロモン。まあ、平和って意味ですね。平安。と呼ばれるのはそのためである。彼のように私はイスラエルに平和と平穏を与えよう。神がその約束したんですよ、ダビデに。ソロモンを王様とするって。ダビデもそのことを聞いてるので、ソロモンを王様としようというふうに決めたわけですよ。私がそのウリアを殺してでも、その、この手に入れたバテシバの、その息子を、とは、との間の息子を、その、王様にしようなんて、そういうので決めてるんじゃないんですよ。神が決めておられるのか、自分が勝手に決めてるのか、どっちが祝福されるのか。でもこれは神の大きな恵みとしか言いようがないんですよ。だって、不倫をして殺人をしたことによって得た妻の子供が、イスラエルの王様になるんですよ。恵みとしか言いようがないですよ。良いものを受ける資格のないものに神から良いものが与えられたというほか、説明がつかないんですよ。神がそのバテシバ事件をその起こすようにダビデを仕向けたのか、そんなことあるわけないじゃないですか。そんな罪を。でもそれさえも神はその恵みによって覆うことのできる方なんですよ。ダビデのその悔い改めによって。彼が悔い改めたからそれが祝福になるんですよ。それが祝福になるというのはちょっと語弊がありますね。それが祝福になるというか、それを使って神はその良いものに変えてくださるというか、その罪自体は罪なんですよ。けど神はそういうものも全部使って神の計画の中でその恵みに変えてくださるんですよ、良いものに。しかもそのソロモンがイスラエルの王となっただけではなくて、彼の王政はその祝福されて平和と繁栄が与えられるって。平穏が与えられるって。すごくないですか？王様にはするけどねって。で、自分で撒いた種はちゃんと、刈り取りなさいよって、戦いに巻き込まれて死ぬみたいな。そんなんじゃないですよ。もう、とにかく平和と、平安と、平穏と、また繁栄が与えられるんですよ。日本人でもソロモンって言葉は知ってますよ。その歴史の勉強の中で。それくらいその栄えたんですよ、イスラエル、あのちっちゃい国が。しかもですよ、それだけじゃないんですよ。で、彼はイエス・キリストの系図の中にはいるんですよ。ダビデを通して、バテシバを、ウリアの妻バテシバを通して、まあ、その生まれてきたソロモンを通って、系図としてイエス・キリストが生まれてきてるんですよ。でも恵みとしか言いようがないんですよ、これは。そのようなものにも恵みを注いでくださるのであれば、神は私たちにだって同じように恵みを注いでくださらないはずがないじゃないですか。神に期待していいんですよ。私が今どんなんであったとしても、どんな状況だったとしても、本当に神に向くのであれば、悔い改めるのであれば、神はその私の罪を許し、私の状態をからその神が、神のその祝福にその救い出して、そして私を大いに平安とその繁栄で満たしてくださることのできる方なんですよ。そしてナタンは、バテシバに柵を 授けます。ダビデの元に行って状況を説明しなさいって。で、それをそのあなたが話しているうちに私も行って、あなたの言葉が確かなことをその保証しますからって。あとはバックアップするから、そのとにかく行って状況を話してきなさい。15節から。これちょっと長いですけど、一気に27節まで行きます。そこでバテシバは寝室の王のもとに行った。王は非常に年老いて、シネム人の王、アビシャグが王に仕えていた。バテシバがひざまずいて王にお辞儀をすると、王は何の用かと言った。彼女は答えた。我が君、あなたはあなたの神主にかけて、必ずあなたの子ソロモンが私の後を継いで王となる。彼が私の王座につくと、このはしためにお誓いになりました。それなのに今、アドニアが王となっています。王様、あなたはそれをご存じないのです。彼は牛や肥えた家畜や羊をたくさん生贄として捧げ、王のお子様全部と祭司エブヤタルと将軍ヨアブを招いたのに、あなたのしもべソロモンは招きませんでした。王様、王様の後を継いで誰が王様の王座につくかを告げていただきたいと、今やすべてのイスラエルの目はあなたの上に注がれています。そうでないと王様がご先祖たちと共に眠りにつかれるとき、私と私の子ソロモンは罪を犯したものとみなされるでしょう。彼女がまだ王と話しているうちに、預言者ナタンが入ってきた。家来たちは預言者ナタンが参りましたと言って王に告げた。彼は王の前に出て地にひれ伏して王に礼をした。ナタンは言った。王様、あなたはアドニアが私の後を継いで王となる。彼が私の王座につくと仰せられましたか？実は今日彼は下って行って、牛と肥えた家畜と羊とをたくさん生贄として捧げ、王のお子様全部と将軍たちと祭司エブヤタルとを招きました。そして彼らは彼の前で飲み食いし、アドニア王万歳と叫びました。しかしあなたのしもべのこの私や祭司サドクやエホヤダの子ベナヤや、それにあなたのしもべソロモンは招きませんでした。このことは王様から出たことなのですか？あなたは誰が王の後を継いで王様の王座につくかをこのしもべに告げておられませんのに。な、ナタンが、その、考えたように、この策が進んでいくわけですね。バテシバは訴えました。あなたは主にかけて、ソロモンが王座に作って私に誓ったじゃないですかって。まあ、それは、その、神がダビデに教えたからですよね。次の王様がソロモンになるということ。だから誓ったんですね。なのに、アドニアが王になってますよって。あなたはそのこと知らないんですか？誰があなたの後を継ぐのか、イスラエルの目はあなたの上に注がれていますって、みんな知りたがってますって。でもこのまま行くと、私の命も、またその、ソロモンの命も、危ないですって。このまま行ったら私たちはその罪ある者として、その殺されてしまいますって。で、そうしてるうちにナタンが入ってきて、また訴えをします。これも考え通りですね。あなたはアドニアが後を継いで王になると仰せられましたかって。王子たちと将軍たちと祭司エブヤタルは食事に招かれて、アドニアを王としてますよって、アドニアを万歳って言ってますよって。でも私や祭司サドクやエホヤダの子ベナヤやソロモンを招きませんでしたって。あなたは本当にアドニアが後を継いで王になるって言ったんですかって。あなたは私に何もおっしゃってないじゃないですか。このことは王様から出たんですか。面白いですよね。この、預言者ナタンと王様、このダビデ王との間に、この主にある、神にあるこの友情があるんですよ。こういうことを決めるときに、こういうふうに宣言をするときに、私に教えてくださらないんですかって。私聞いてないですよって。ダビデは、その預言者、ナタンに対して苦くならなかったんですよ。それは本当に、ああ、その通りだって。私の、これは私の罪だって。あ、本当に私のことを本当にはっきりと私の罪を言ってくれて教えてくれてありがとうって、むしろ。ナタンに感謝してるはずですよ。そして本当にこの自分に仕えてくれた、その神から言葉を預かって、私に遠慮しなくて、自分に遠慮しないで伝えてくれた、このナタンを、その友人として、また一人のその重要な人として、彼、ダビデ王が考えること、それをこれから何かしていこうかっていう時に必ずその伝えるようなものとして、預言者ナタンを扱ったんですよ。麗しいですね、これは。でも、後々、そのユダの王様で、最初は良かったけども、後でこけてしまう。アサ王というのが出てきます。 アサオはその神により頼まないで自分のその策、その自分のテレンテクだというか自分の策略でその、イスラエルの、ごめんなさい、ユダのその危機を、その、危機を、なんていうのかな、助けたんですよ。乗り切ったんですよ。神に頼らないで。そしたら、そこに預言者ハナニっていう、ハナニさんが来るんですよ。あなたはなんて愚かなことをしたんだって。神に頼、より頼まないで、あなたは自分により頼んだって。そんなことをすると、その神は、そのあなたを通して、その、働かないよって。神はその恩命を持って、その全、あまねく全地を見渡して、そのご自分と心を一つになっているもの、ご自分に頼るものを神はその探しておられるんだって。あなたは本当に愚かなことをしたって。神にあなたを頼らなかったって。それを責めるんですよ。そしたら朝尾がどうしたかというと、それを聞いて激しく怒ったって書いてあります。そしてその花にに足かせをかけて、その、牢にぶち込んだんですよ。まあ、ロードは書いてないけど、足掛けに、その足かせをしたということは、その捉えたんですよ。で、アサオの最後というのは、ものすごい悲惨なものですよ。でも、ダビデは、その、ナタンとの間に、その死にある、フェロシップを、交わりを、持ち得たんですよ。で、ナタンは、バテシバが言ったことを、その証明すること、証明して、そしてこのことは王様から出たんですか？そういうふうに質問しました。28節から31節まで。ダビデ王は答えていった。バテシバをここに呼びなさい。彼女が王の前に来て、王の前に、立つと王は誓っていった。私の命をあらゆる苦難から救い出してくださった主は生きておられる。私がイスラエルの神、主にかけて、必ずあなたの子、ソロモンが私の後を継いで王となる。彼が私に代わって王座につくと言ってあなたに誓った通り、今日必ずその通りにしよう。バテシバは地にひれ伏して王に礼をし、そして言った。我が君ダビデ王様、いつまでも生きておられますように。で、こうやってそのダビデの後を継いでソロモンが王様になっていくんですね。で、ダビデはその主は生きておられるって。私の命をあらゆる苦難から救い出してくださった主は生きておられる。ダビデはいろんなその苦難を通りましたよ。もしかするとこの当時70歳というのはまだ他の人たちは若かったかもしれないです。でも、たくさんのその苦悩を通って、たくさんの苦しみを通って、そのね、言ってみれば3人とか4人分の人生生きたぐらいのその感じでしょうよ、彼はね。で、あれ、もう、たくさんのその苦難を、そう、通ったんですけども、その、私の命をあらゆる苦難から救い出してくださったって。で、苦難から救い出してくださったっていうのは、苦難を通らないようにしてくださったではないですよ。だって、ものすごいたくさんの苦難を通ったわけだから、彼は。でも、むしろ、その、あらゆる苦難から救い出してくださったというのは、苦難の中で私を助け、その苦難を、その、通過させてくださったということですよね。その神は、生きておられるって。本当にその苦難の中で神を知って、神を体験して、神を発見するというのは、私たちの人生において最良のことですよ。そしたら次の苦難が来るときに、苦しいときが来るときに、また神に頼ることができるんですよ。ああ、あのときに神が私を助けてくださったので、今回も神は助けてくださるはずだって。あのときに私を助け出してくださった主は今も来ておられるって。だからまた、神に助けを求めよう。主は生きておられる。まあ、英語だと、as Lord lives って、as っていうのは、その通りに、それのように、みたいな感じでも訳することができます。だから、主が生きておられる事実と同じように、また、私のその命をあらゆる苦難から救い出してくださったように、またその主が今生きておられるように、それと同じぐらい、事実と同じように、これから誓うことも事実ですよ、という言い回しですね。主は生きておられるって。何々した主は生きておられるっていうふうに、その言って誓うときには、その通りです。神が、主が生きておられるように、それが事実なように、これから誓うことも事実です。そういうその言い回しです。で、バテシバはそれを聞いて、ひれ伏して王に礼をしたんですね。自分のその、約束通りにね、その息子のソロモンが王になるということを聞いて。で、まぁ、ちょっと、コミカルというかシニカルというか何と捉えていいか分かんないですけど、いつまでも生きながらえておられますよね、みたいな。 これから死んでいこうとする人を前に、ね。なんか不適切のようにも聞こえるんですけど、でも最大の賛辞ですよ。だって、神の目にかなうことを行ったわけだから。そして神がご自分に対する従順を喜んで祝福してくださいますようにということですよ。いつまでも生きながらえる、その人の歩みが神の祝福で満たされますようにということですよ。で、事実、その、聖書を通して、またイエス・キリストによって私たちに与えられている聖霊によっても、神が約束しておられるのは、必ず次の世界があって、この世界で死んで終わりじゃないということですよ。永遠に、とこしえに、神と共に生きるようになるって、義と認められた人たちは、キリストを信じる信仰によって、いつまでも生きておられますように。私たちも永遠の世界で、いつまでも神と共に生きていられますように。で、その歩みとして、永遠の命というのはイエス・キリストを信じたその時から始まりますから、この地上においても本当に喜びにあふれて、その祝福にあふれて歩んでいくことができますように。お互いそのことを、祝福し合うことができますね、そうやって祈って求めて。32節。それからダビデ王は言った。祭司サドクと預言者ナタン、それに、オホヤダの子ベナヤをここに呼びなさい。彼らが王の前に来ると、王は彼らに言った。あなた方の主君の家来たちを連れ、私の子、ソロモンを私のメラバに乗せて、彼を連れて義本へ下っていきなさい。祭司サドクと預言者ナタンは、そこで彼に油を注いで、イスラエルの王としなさい。そうして、角笛を吹き鳴らし、ソロモン王万歳と叫びなさい。それから彼に従って登ってきなさい。登ってきなさい。彼は来て、私の王座につき、彼が私に代わって王となる。私は彼をイスラエルとユダの君主に任命した。エホヤダの子ベナヤが王に答えていった。アーメン。王様の神、主もそう言われますように。主が王様と共におられたように、ソロモンと共におられ、彼の王座を我が君、ダビデ王の王座よりも優れたものとされますように。で、祭司サドクと預言者ナタン、またエホヤダの子ベナヤが呼ばれて、ソロモンを王にするように命じました。5つのことを言ってるんですけど、まず最初に、私のメロバに乗せなさいって。で、ラバというのは、メラバか。ごめんなさい。メロバじゃなくてメラバ。ラバというのは、オスのロバとメスの、馬を交配した動物ですね。交配して生まれてくる動物です。オスメス一応関係あるんですよ。で、ちなみにそれは立法では禁じられてるんですよ。こう、そうしてはいけないって。だから、イスラエルの中では、このラバというのは、手に入れることができません。なので、これが欲しかったらお金を払うことしかないんですよ。お金を払うしかない。そして高価なんですよ、だから。つまり、そのラバというのは、まあ、メラバは、その王族の乗り物として使われてたわけですね。どっちつかずですけど。アブシャルムもラバに乗ってましたね。覚えてます？で、そして2番目に彼に油を注ぎなさいって。油を注ぐというのは、王様にするという。神のその霊をこの人の上に注ぐというその象徴ですから。彼に油を注ぎなさい。また、角笛を吹き鳴らしなさいって。そうやって王位を継承するときには、角笛を吹き鳴らして、ここで王位が継承されましたって。この人が油注がれて王様になりましたという、その印ですから。で、4番目は、ソロモン王万歳と叫びなさいって。ソロモン王万歳って。そして、その後、ダビデのその、王宮に戻ってきて、登ってきて、そして私の王座に、この王の椅子ですね。に実際につくんですよ。で、この5つのこと、メラバに乗せるってことと、彼に油を注いで、角笛を吹き鳴らして、ソロモンを万歳と叫ばさせて、そして、ダビデの、その、王様の椅子に座らせる。で、そうやって、ソロモンを王にしなさいと命じました。で、エホヤダの子ベナヤは、その賛辞を送ります。王様の、まあ、アーメンと。もうその通りだって。アーメンっていうのはその通りだって意味です。祈った後、そのアーメンっていうのは、その祈ったことに同意して、その通りですっていうことを、その表明するために私たちアーメンという言葉を使います。ヘブライ語ですけどね。アーメン、その通りっていう意味です。で、王様の神、主もそう言われますように。だからベナヤも知ってるんですよ。 神から出たものであれば、それは祝福されるってこの計画は。ダビデ王から出たのでもなく、そのまた、バテシバから出たのでもなく、そして、その預言者ナタンから出たものでもないって。だから神がそれもその通りだっていうふうに、そういうふうに言ってくださいますようにって。だから神がうんって言ったら、それはもう祝福間違いないわけだから。だから私たちも、その新しく一歩を踏み出すのであれば、その道が主が願っておられるものかどうかというのを、その、知るというのは最大の関心事であるべきですよ。新しいことを何か始めるときに。毎回言いますけど、別にその A コープに行って、このバナナでしょうか、それともあのバナナでしょうか、主よあなたの御心を教えてください。そんなのどうでもいいんですよ。でも人生にいろんなその岐路があるじゃないですか。仕事に就いたり、仕事を辞めたり、またその結婚とかもそうでしょうし、いろんなその、まあ、久米島を離れますとか、久米島に来ますとか、いろんなその転機っていうのはありますよ。そのためにやっぱり自分が考えているそのことっていうのは、新しく何か始めようとするときに、これはそのあなたから来たものなんでしょうかって、それともその私のものから来て、私のそのただ肉をその喜ばしたいだけなんでしょうかって。せっかくやるなら神から祝福されたいじゃないですか。神が行きなさいってやりなさいって言われることをやりたいですよ。私がこれをすることを神は願っておられて、祝福したいというふうに願っておられるかどうか、それは祈って求めてみる必要はありますよ。その価値はありますよ、大いに。そしてその一歩を神が祝福してくださることを願って、祈っていく必要もあります。38節。そこで祭司サドクと預言者ナタンとエホヤダの子ベナヤ、それにケレテ人とペレテ人とか下って行き、彼らはソロモンをダビデ王のメラバに乗せ、彼を連れてギホンへ行った。祭司サドクは天幕の中から油の角を取ってきて、油を、ソロモンに注いだ。そうして彼らが角笛を吹き鳴らすと、民はこぞって、ソロモンを万歳と叫んだ。民は皆、彼の後に従って登ってきた。民が笛を吹き鳴らしてながら、大いに喜んで歌ったので、地がその声で裂けた。まあ、日本語のこの訳だと裂けたみたいになってるんですけど、裂けたようだったというふうに英語では訳されています。まあ、その方がなんかわかりやすいかな。だから、地響きが鳴るぐらい、おーっていう、万歳っていうその喜びでですよ、しかも。素晴らしいですね。で、まあ、サドクとナタンとベナヤと、またそのベナヤに従って、来た民は、ケレテ人とペレテ人も、でダビデの指示通りに、行ったんですね。で、民はこぞって、そのソロモンの王位継承を喜んだんですよ。アドニアは、そのすべての民を、ユダのね、自分のその王位を継承するぞっていうバーベキューパーティーに呼んだんですけど、残ってた人たちがいたんですね。で、アドニアを王とするよりも、そのソロモンが王様になること、王位を継承することを、その喜ぶ人たちがいたんですよ。だから、アドニアさんにその、誘われても、うーんって思ってた人が中にいたんでしょう。うすうす、そうやってそのみんなが周知の事実として、その、ソロモンが次の王様になれっていうことを知ってたのかもしれない。41節から。アドニアと彼に招待された者たちは、食事を終えた時これを聞いた。ヨアブは、これっていうのは地面が裂けるぐらいの喜びの声ですね。ヨアブは角笛の音を聞いていった。なぜ都で騒々しい声が起こっているんだろう。彼がまだそう言っているうちに、祭司エブヤタルの子、ヨナタンが来ていった。アドニアは言った。入りなさい。あなたは勇敢な人だから、良い知らせを持ってきたのだろう。ヨナタンはアドニアに答えていった。いえ、私たちの君、ダビデ王はソロモンを王としました。ダビデ王は祭司サドクと預言者ナタンと、エホヤダの子ベナヤ、それにケレテ人とペレテ人、とをソロモンにつけて送り出しました。彼らはソロモンを王のメラバに乗せ、祭司サドクと預言者ナタンがギホンで彼に油を注いで王としました。こうして彼らが大喜びでそこから登ってきたので、都が騒々しくなったのです。あなた方の聞いたあのものとはそれです。しかもソロモンはすでに王の座につきました。その上、王の家来たちが来て、神がソロモンの名をあなたの名よりも輝かせ、その王座をあなたの王座よりも優れたものとされますようにと言って、私たちの君、ダビデ王に祝福の言葉を述べました。すると王は寝台の上で 礼拝しました。もう一つ読みますね。また王はこう言われました。今日私の王座につくものを与えてくださって、私がこの目で見るようにしてくださったイスラエルの神、主は褒むべきかな。アドニアと彼に招かれた人々にソロモン王についての報告がなされました。で彼らはその聞いたんですね。エルサレムというかそのダビデの町で起こったその歓喜の声を、おーって。彼らはそのエンロゲルにいたわけですよ。ダビデの町までもう200メートルとかそんなもんです。だからその声が聞こえるわけですね。血が裂けるほどのその喜びの声というのは200メートルだったら余裕で聞こえるでしょうね。で、そのヨナタンがやってきて状況を報告しました。ダビデ王はソロモンを王様にしましたって。で、民は大喜びでギホンからダビデの町に登って行って、それで都は騒がしくなって、そしてその物音をあなた方は聞いたんですって。ソロモンはすでに王の座にも着きました。王の家来たちも王自身も喜び、神を礼拝していますって。49節と50節。するとアドニアの客たちは皆、身震いをして立ち上がり、おのおの帰途についた。アドニアもソロモンを恐れて立ち上がり、行って祭壇の角を掴んだ。みんな身震いして立ち上がって帰ってったんですよ。自分の立場に気がついたからですよ。王が願っていない人を継承者として、もしくは神が願ってない人を王の継承者として担ごうとしていたって。やばいって、アドニアじゃなくてソロモンだったって、そのことに気がついたんですよ。だから完全に見切り発車だし、そして勇み足だし、そしてその自分の野心なんですよ。彼らは。でそうやって新しくその王様が立つときに、そこに一番、第一日目にいた人たちが、その、可愛がられるからね。で、王となったソロモンに処刑されてもおかしくない状況ですよ。それで身震いして立ち上がって、おのおの帰っていったんですよ、すごすごと。でも最初から、その、神が願っている、いることを、願い求めて、そこにその自分の計画を、乗っけてった方が断然良かったんですよ。こんな恐ろしい思いすることなくて。また王であるそのダビデ王に誰を王様とするんですかって聞けば良かったんですよ。もしかすると聞いてたかもしれないですよ。でも彼らは無視したんですよ。アドニアはソロモンを恐れて祭壇の角を掴んだ。祭壇があって、その祭壇の四隅にはこの角っていうかこの三角形のこの突起物がついてたんですね。で、まあ、古代の風習とか文化として、その祭壇というのは、その正義と復讐から逃れられる聖域みたいな、サンクチュアリ。その聖域として、ここにいれば助かるみたいな。神の御前だから、見舞いだから、憐れんでくれて、見逃してくれみたいな、そういう陰謀みたいな。そういうふうに、使われていたそうです。だからそのアドニアはこの文化的な聖域というのを盾にして、私はここから離れないとかって神の前で私を憐れんでくれみたいなことを考えたわけです。でもイスラエルではこの文化はその通用しないんですよ。で、出エジプト記にこう書いてあります。21章の14節。しかし人が欲しいままに隣人を襲い、策略を巡らして殺した場合、このものを私の祭壇のところからでも連れ出して殺さなければならない。悪いことしたら、それの罰を受けますよというのが、その正しい神の、立法なんですよ。悪いことをしたら報いを受ける。それが祭壇のところでその角を掴んで動かんとかって言ってても、悪いことをしたらその報いを受けます。51節から。最後まで読みます。その時、ソロモンは次のように言って告げる者がいた。アドニアはソロモン王を恐れ、祭壇の角をしっかり握って、ソロモン王がまずこのしもべを剣で殺さないと私に誓ってくださるように、と言っています。するとソロモンは言った。彼が立派な人物であれば、彼の髪の毛一本でも地に落ちることはない。しかし彼のうちに悪があれば、彼は死ななければならない。それからソロモン王は人をやってアドニアを祭壇から降ろさせた。彼がソロモン王の前に来て礼をすると、ソロモンは彼に言った。家へ帰りなさい。ソロモンはアドニアに、まあ、悔い改める余地を与えたわけですよ。チャンスを与えたんですよ。人をやってアドニアは祭壇から降ろさせて家に帰したんですよ。だからでもアドニアの命というのは、自分自身の、彼自身の態度とか、その行動にかかってたわけですよ。 もし彼が立派な人物であれば、その髪の毛一本も落ちない、死ぬことはない。でも彼のうちに悪があれば、彼は必ずその殺されなければならない。結局、二章を見てみると、彼は殺されることになります。彼の中に悪があって、正しいことを行わなかったから、殺されます。私の王は、私たちの王はイエス・キリストです。またイエス・キリストは王の王であり、主の主だとも聖書には書いてあります。私の関心事は私の歩む道が王であるイエス・キリストが願っておられる道か、否か。それをやっぱり思い巡らしたり、それを聞いたりして、そして導きを求める必要はあります。ソロモンはアドニアに対して、もしあなたが立派な人物であれば死なないよって。あなたのうちに、その罪がなければ、悪がなければ、あなたは決して死なないって。でももし悪があるんだったら死ななければならないって。ある意味その正しくないと、あなたが正しくないと、あなたは死ぬって言われてるんですよ。でもイエス・キリストは違うんですよ。イエス・キリストは恵みによって私を治めるんですよ。恵みと関係ないところで、その人と関係をその築き上げようとするのはすごく疲れます。私はこの人は私のことを受け入れてくださる、くれるんだろうかということを常に考えるからです。で、本当の自分でない自分を演じないといけない時が出てくるんですよ。必ず。まあそれを大人と呼んだり、私たちは。それを当然のこととして、特にそのアジア的な、儒教的なその文化の中では、その教え込まれるので、それが当たり前のように思ってしまうんですけど、そしてその人間関係を、そうやってその、ちょっと自分はこうなんだけど、いや、これは本音と建前を使い分けて、そしてそれをっていうみたいに、マスオさんみたいな生き方をするんですよ。決して自分の本音を言うことができない。自分の本音を言えるのはカツオ君だけ。そして家族に行ったら、その弱みを握られて、そしてそのお小遣いを迫られるみたいな、せびられるみたいな。もうそういう図式の中に生きてて、その常に自分の弱みを握られながら、またそれでその、でもこの人との人間関係をしないといけないから、だから私はその偽りの自分を持って、それよく見せて。でもそれを見つかった人たちには、その媚びを売って、そしてもうこれをやるからちょっと許してくれ、言わないでくれって、それ、どうか私を、この弱い私を本当にごめんなさいって、これをあげるから、これをやってあげるから、だから私をその見逃してくれって。で、祭壇の角をこうやって握りながら、人間関係を築こうとするんですよ。怖いよって言いながら。不自由ですよ。非常に。で、私のうちに、その、この人、他の人の立派な人物像に当てはまらなかったら、私を受け入れられない。他の人たちにとって私が悪い奴だったら、どんなに正しいことを思っても悪い奴だったら、その受け入れられない。だから、その神の前に正しくあろうというふうに世の中ですることができなかったりするんですよ。私が受け入れられないと思っちゃうから。現に受け入れられないのかもしれないけども。じゃあ、そうやって私の上辺の行動や、私のその態度によって、その態度以下によって、私の評価をどんどん変えてくる人を王として、使えたいのか。その私がどんなんであれ、私はもう花から許す気で、私を最初から愛す気で、私を憐れんで、私にもうこれでもかっていうぐらいの、溺れてしまうほどの恵みと憐れみを持って私に接しようとしておられる方を王とするのか。それは、あなた方が選びなさいというふうに神は言ってるわけです。その選択権を私たちに与えてくださったんです。ありがたいことに。私はイエス・キリストを選びたいです。私の行いや態度以下で私を処刑することのない、恵み深い王であるイエス・キリストを王としたいんですよ。私の行いや態度によって私を処刑するどころか、それにその、もうなんか、私はそれにふさわしいんですけど。それどころか、その代わり、ご自分、私の王ですよ。王の王であられる方が私がですよ。ここでは、そのアドニアの代わりに、ソロモンが死ぬみたいな感じですよ。イエス・キリストが、王である方が、こんな、もう、どの馬の骨かわかんない。もう、なんか、名前もすら残らないようなちっぽけな、もののために、私の王である方が、死んでくださったんですよ。だからどこからでもこの王の前に悔い改めて罪を許しにこの王の前に出ていくことができるんですよ。 この私の王はイエス・キリストはこのような方だということを信じる信仰によって私は正しいって認められるんですよ。どっちがいいかってね、言われたらそれはもうイエス・キリストを選んだ方が絶対にいいですよ。私は少なくともそう激しく思いますよ。本当に、ただこの方を信じる信仰によってだけで神は OK って正しいって見てくださるのかっていうのが分かって、なんかもう本当にこの魂の深いところから腹の底からああよかったーっていうふうに言えた時にですよ。神に対する行いや神に対する正しい態度っていうのが与えられるんですよ。ああよかったっていうことがないのに神の前に正しくあろうとしたり神の前にその正しい行いをしようとしたりすると疲れるんですよ。できないから。で、その世の中の人たちとイエス・キリストのことも知らない人たちとその接するように、私はこんなことをしてます、あんなことをしてます、だから主よ、私を憐れんでくださいと言って自分からその自分の行いとか自分の態度を遺憾で神が処罰するしないとか、そういうその関係を神と築こうとするんですよ。だから神との関係が苦しいんですよ。私の行いによらないんですよ。全く。だってそれは全部イエス・キリストが全部追ってくださって死んでくださったからですよ、十字架で。それを信じるんだったら、もう正しいって。イエス・キリストの正しさを私にあなたに与えるんですよ。そういう方が私の王であり、王の王であり、主の主であるイエス・キリストなんですよ、その方が。この方に本当に信頼していいんですよ。もし本当に私たちがそのことをもっともっとその体験できますように、ああ、よかったーっていうのが、もうなんか、嘘じゃなくてね。ああ、よかった体験がね。たくさん与えられますように。そしたら私たちが踏ん張って頑張ってとかしなくても、その自然に神に対するその奉仕や行いや態度というのが与えられるんですよ。当たり前のように。神はその怒りとか脅しによって私たちを治めないから。神は愛と恵みを持って私たちを治めるんですよ。許されたということが分かると、その自発的に思いを神に対するこの応答が与えられるんですよ。それがクリスチャンライフですよ。だから、宗教とは私は呼びたくないとか呼ばないんですよ。この神との関係を。宗教ってのは自分で頑張って神に到達するもんだから。でも自発的なこれを応答なんですよ。本当に自分の王である、私たちの王であるイエス・キリストをもっともっと知っていけますよね、私たちが。祈ります。天のお父さん。あなたが私たちに対して本当に恵み深くあられることをありがとうございます。またあなたがこの恵み深い、憐れみ深い、イエス・キリストを私の王としてくださったことをありがとうございます。この方が、恐怖によって、また力によって、行いによって、律法によって私たちを裁き、そしてその私たちを、に接する方でないこと、私たちを治める方でないことありがとうございます。本当に恵みを持って大きな愛を持って私たちを治めてくださること。で、私のために王であられるイエス・キリストが苦しんで十字架にかかって死んでくださるほどの愛を持って恵みを持って私たちを治めて私たちの内側でその働いて本当に聖霊によってあなたに応答したいと王であるイエス・キリストにその従っていきたいという思いすらも与えてくださることを本当に感謝します。お父さんどうぞ、もっともっと、ああ、よかったって。ああ、本当に許されたのかって、よかったって。ああ、本当にありがとうございますというその体験をもっともっとあなたにあって、あなたとの関係の中でしていくことができますように。もう心からイエス・キリストを万歳って言える、その行いが、言えることが私の人生の中にもっともっとたくさん積み重なっていきますように。そして本当に心からイエス・キリストを王とし続けることができますように。私たち一人一人祝福してください。お願いします。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。